ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV やってまいりました。番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
さあ石崎さん、6月2週目に入りましたが、
はい、
まあ、6月といえばやっぱりまず梅雨、
はい、
ということが出てきます。これ配信の頃ね、梅雨になってるか分かりませんが、五大さん的に梅雨っていうと、うん、スポーツ、テニスでも屋内だからそんなに、
人によってはジメジメするからっていう思いもありながら、はいはい、うん、過ごしやすいと思う人もいるんじゃないのかなと思いますけどね、うんうんうん、暑すぎない。
ああ、そうですね、うん、でまたあの雨のね、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、安ュイな雰囲気というかですね、まあ、そういうのもね、たまにはいいですよね。
そうですね、
うん、はい、ということで、まあ、6月も2週目に入りましたが、まあ、そんな、はい、ある意味ねジメジメするかもしれませんが、
はい、
そのジメジメさを吹き飛ばすようなですね、うん、爽やかなね、
爽やかな
本当にゲストをですね、はい、選手に引き続きお招きしています、
はい、
元プロスポーツ選手、日本代表としても活躍された風丸さんのインタビュー、
はい、
第2回お届けしたいと思います。それではどうぞ
どうぞ。
その志って意味ではイメージ湧いたんですけど、
はい、
その目指す過程というか、
はい、
つまりこの PUBG モバイルに普通に、まあ当然僕もさっきスマホでできたんで、まあ、参加できるじゃないですか、
はい、
それで上位に入ることによって例えばスカウトが来るとか、はい、いわゆるプロになる具体的な方法っていうのはどういう経緯というか方法があるんでしょうか。
僕がプロゲーマーになったのは結構特殊ななり方だったんですけど、はい、まあ、オーソドックスななり方としては X とかにチームの公式の募集みたいなのがあるんですよ。そこでトライアウトなどを受けて、
はい、
えりすぐりのメンバーを集めて、
はい、
そこで合格したらプロ選手になれるみたいな形になってます。
うんうん、風間さんの特殊っていうのは、
僕は若干スカウトみたいな形で入れさせてもらって、もともと中国の世界大会に僕がアマチュアだった時にパスポートを持ってる選手がそこのチームにいなかった、
はいはい、
正しくて僕が助っ人で呼ばれて、そこでそのチームの方と仲良くなってお話ししていくうちに一緒にやらないかっていうふうに言っていただいたんで、うん、そのチームに入ったみたいな感じでした。
半ばスカウトのようなっておっしゃいましたけど、
はい、
風丸っていう多分名前でやってたんですかね、
はい、そうです。
いわゆるゲームのランキングとか、 なんかそういうのがあって普通に風丸ってやっぱ上位に入ってるから分かりやすくスカウトされるものなのか、ちょっとすいません、その辺どういう感じで見つけられたんだろうと。
ゲーム内のランキングはあんまり見られてなくて、スクリームって言って練習試合があるんですけど、アマチュアの人でも出れるような練習試合や、はい、それこそ企業がやってるような大会ではなくて、
うん、
はい、本当に個人がやってるような大会などに出て好成績などを残し続けることによって、うん、プロ選手の方とか、
はい、
アマチュアの選手の方たちの間で強いなみたいな感じで有名になるのがまず一番手っ取り早いというか、そこが最初のステップだなって感じですね、うん、
その中国でやる大会に行くのがきっかけで、
はいはい、
そこで一緒にチームになったのは中国人の方たちなんですか、チームは。
あ、違います。それは日本
人。日本のチームで。
そうなんですけど、僕もその時ちょうどコロナウイルスが流行り始めた時期で、
はいはいはいはい、
未成年の渡航が禁止になってしまって、
はい、高校生ですよね。
中学生、その時16の時です。
16歳の時だ。
高校1年生の時だったんですけど、それで出れなくなってしまって、で結局その大会に出れなかったんですよ。ですが、なんかそこのチームの方とおしゃべりして、なんか仲良くさせてもらったので、ね、うん、そこで本当にお声かけいただいてみたいな感じでした。
いやなるほどですね。なんかでもだんだん分かってきました、
うんうんうん、
この人柄もあると思うんですよね、
うんうんうん、
なんか
そのちょっと話して、ね、こう声かけいただくっていうところをさらっとおっしゃいましたけど、やっぱりね、人格とか人望とかね、
いやもうスポーツマンシップですよ、
うん、一番触れてますもんね
いやもうすごいなと思いました、うん、今僕はね、あの、はい、ずっとテニスやってきたんですよ、
はい、
スポーツ選手ってゲーム大好きな人たくさんいるんですよ。
そうですね、
錦織圭選手とか、はい、海外の人も休憩時間のとか、はい、ゲームやってる選手ってね、うん、たくさんいるし、今スマホでできちゃうから、うん、その趣味だったものがお仕事になるわけじゃないですか。
そうですね、
今まだ、ね、19歳で、
はい、
どういう状況だったんですか、その16歳から今の家庭に至るまで、そのゲームっていうものに対して趣味だったところから、
はい、
あ、こうやって日本代表を背負って、
はい、
あ、こうなるんだっていうところの過程っていうのは、
はい、
どんなものがあったんですか。
もともと確かに遊びではあったんですけど、プロ選手を目指してからは本当に、まあ、お仕事ではなくて、ただ一番になるために努力をしようと思ってたんで、ただそれを続けてきたっていうだけなんですよ、僕の中では。それこそ本当にお仕事っていうふうに思ってたのはあんまりなくて、イベントなどの出演などはちゃんとお仕事だからっていうふうに思ってましたけど、ゲームの大会などは本当自分が今まで練習してきたものをぶつけるって思ってただけなので、お仕事とは一切思ってなかったです。
おっしゃってましたよね。僕もいろんなトークショーとかも拝見しましたけど、やっぱ文字通りアスリートっていう意識ですよね。
はい、そうですね、うん。選手としてやってるので、なんかお仕事っていう感じではなかったですね。
うん、まあそこでね、半ばスカウトのような形で、はい、そこでそのチームに入ったっていうのはさっき言ってたバレルっていうチームなんですか？それはまた別。
違います。うんうん、その時に入ったチームはリジェクトっていう名前のチームで、
はいはいはいはい、
つい先日世界大会を優勝してて、
日本でもトップクラスのチームなんで。
そうで、もう僕も憧れのチームだったので、はい、本当にその時めちゃくちゃ嬉しくて、う
ん、ただそのね、まあ、当時16、17歳で高校も行ってたわけですよね、はいはい、でその中でまあプロっていうところでやっぱりね、その夢が叶うっていう意味では素晴らしいと思うんですけど、はい、まあ、例えばご両親とかはどういう感じでそれを受け止められたんですかね。
もともと僕がなんかやりたいことをやればいいっていうふうに言ってくれてたので、ずっと応援してくれたというか、もう反対は本当になくて、本当にありがたい親を持ったなっていう。
そこでプロになってアジア大会に至るまでが期間がどのくらいですか？
は
い、
プロになったのは、それこそ4年前高校1年生の時で、はい、実際に高校卒業してからアジア競技大会が決まったので、はいはい、3年過ぎぐらい、うんうん、
それは高校生は出られないとかじゃなくて、やっぱりそこの日本代に選ばれるまでやっぱりそのくらいかかる。
高校生だから出れなかったのもあります。
あ、
でも高校生だから出れなかったっていうのもあるんですけど、実際選ばれてたかどうか分かんないです。
ああ、なるほどね。資格があったとしても。
はいはい、うん、アジア競技大会自体も今回初めてだったんですよ。はい、あの e スポーツが選ばれたのが、ね、はい。本当にタイミングが僕は奇跡的に合わさって、もう運も回ってきて出させていただいたって感じなんで。
あれ4人でしたっけ ?5人でしたっけ
?4 人です。
それ、選ばれるときってどんな感じで選ばれるんですか？なんか電話かかってくるとか、なんかメール来るとか、内々に連絡来てたとか。
その出場権は、今回はもう PMJL っていう国内リーグがあったんですよ。PUBG モバイルジャパンリーグっていうのがあって、はいはい、そこでの優勝したチームの方たちにアジア競技大会の出場権を渡すっていう形だったんですよ。で、もともとバレルが優勝した後に僕入ったんですよ。もともと2022年に杭州アジア競技大会が開かれる予定だったんですけど、コロナで延期になったんですが、はい、ちょうど本当にそんなタイミングで2022年で出場権を取ってて、うん、僕が2023年に入って、そこでまた僕が出ていいよっていう風になったって感じですね。だから本当に僕は運が良かったっていう。
その1年がなかったら出れてなかった。
そうです。
やっぱね、こういう人って運を持ち合わせてるんですよ。は
い、いや、本当に。
今までもいろいろ、あの、僕、はい、あの、素晴らしい人ね、たまたま僕もお会いしたことがあって。はい、運持ってますよね。
本当にありがたかったですね。
その運っていう意味では、今、石崎さんもおっしゃいましたけど、はい、トップランナーになる方って、その運を、まあ、つかめる人だと思うんですけど、うん、まあ、風丸さんなりにご自身のことでもいいし、周りの方見てても、はい、やっぱり運をつかめる人とつかめない人の境目って何だと思いますか？
常にひたむきに努力してる人が、そういうチャンスが来てるのがもうわかる。それこそ先日優勝したチームのリジェクトにディバインさんって方がいるんですけど、僕と一緒にアジア競技大会に出てくれたメンバーで、本当にひたむきに努力し続けて常にトップクラスにいる方だったので、だからもう優勝して当然だなっていう。3日間しかなくて世界大会っていうのが、で、それこそパブジっていうもゲームが、その安全地帯っていうセーフゾーンが運もちょっと要素が絡むんですよ。その3日間だけで勝てるっていうのはやっぱり今まで下向きに努力してきたのと運が合わさってちゃんと勝てるっていう。
で、引き寄せてるわけですよね、そういうね、もの。ちなみに、その下向きに努力してる、練習しているっていうのって、実際に、あの、どれぐらいのものなんですか？どういったひたむきな努力なんですかね、ゲームの世界って。
そもそもどういう練習してるのかみたいなのもね、気になりますし。
そうですね。まあ、本当にいろんな練習があって、それこそエイム練習って言って、標準を合わせる練習とかも。
射的みたいなもんか。
それを動かして合わせなきゃいけないんですけど、それをやる練習だったり、試合をいっぱいやるのもそうなんですけど、いっぱい見るのも大事で、その自分が出た試合でどういう風に動けばよかったのかっていう正解とか、その考え方をまずつけていかなきゃいけないんですよ。なんでそういうのをひたむきにやってる方が本当に実力が伸びやすくて、それを本当にずっとやってたなっていう印象が強いです。
いや、すごいっすね。だから自分でやってみたものも後から分析して、人の動きも見て、チームメイトの動きも見て、あの、じゃあ自分はどうするべきだったのか、自分まだここちょっとブレてるなとか、これすごくないですか？
すごい。
ゲームで僕そこまで考えたことないから、
本当に。これ PUG ビモバイルっていうのはその一つ、ちょっと基本的な質問で伺いたいんですけども、このアジア競技大会でも PUGB モバイルが競技なわけですよね。
はい、はい、そうです。
そもそもの質問なんですけど、その PUGB モバイルっていうのがアジア競技大会で e スポーツの競技があったうちのもうこれが唯一無二なんですか？他のゲームなんかもアジア競技大会であるんですか？
はい、アジア競技大会でも他のゲームも、7種類ぐらいは、確かありました。
もともと僕ずっとサッカーやってたんで、例えばサッカー ッカーゲームの e スポーツみたいなの確かあると思うんですけど、はい、いわゆるその7競技、はい、あの風間さんがあの覚えてる範囲ですけど、どういう感じの競技が他にあるんだろう。
格闘ゲーム、
あ、はい、
ストリートファイターだったっけ、
うん、まあそれ系の
確か そういう系の格闘ゲームと、はいはい、あとリーグオブレジェントって言って、うん、そのモバ系っていう、はい、FPS じゃなくて、
FPS っていうのはこれ聞いてる人わからないと思うんで、
あ、ファーストパーソンシューティングっていうそのシューティング系のゲームが FPS って呼ばれるんですけど、銃を撃つゲームじゃなくて、フィールドに降り立って層があるんですけど、それをうまくいろんなことをして塔を取ったチームが勝ちみたいなゲームがあるんですけど、その大会もありました。それとなんかジャンルが同じで、あとなんか別のゲームがあってみたいな感じでした。
なるほどね。まあでもいわゆるその競技に選ばれるぐらいのその7競技ですか、はいはい、のゲームはやっぱりグローバルなわけですよね。競技人口もめちゃくちゃ
多いですよね。グローバルですし、本当競技性が高いのが本当に多かったですね。
この PUGB モバイルは例えば日本とか世界でどのくらいの人がやってるんですかね。
1億は確実に、
市場がすごいですね。
PUGB モバイルは本当に1億は確実にやってるはずです。
その中でね、日本でも何百万人で多分いるでしょうから、だからその中の日本代表になってるわけだから、
目指してた人たちってどれぐらいいるんですかね。
いわゆる趣味じゃなくて本当にプロを目指してるみたい な感覚でもいいんですけど、どのくらいの人が目指してるんだろう。
どうなんですかね。
数千単位はや
っぱ数千は確実にいると思います、
うん、いやすごいっすね。それ
数千、数万分の4ですよ。
それすごいっすね。ニュースで見たことありますけど、大会
すごいっすね、
その賞金額とか、うん、そこに対するスポンサーの、うん、数って世界大会になったらとんでもないことになってるじゃないですか。
そうですね。世界大会だったらまあ6億ぐらい。
6億ぐらい
は見たことあります。
すごいっすね。
今お金の話も出てきたんで、もうちょっと伺いたいんですけど、はい、いろんなケースがあるかもしれないですけど、プロの e スポーツ選手っていうのは、はい、まあ、さっきあの風間さんがその所属してたチームにまず入って、はい、そのチームから例えば少しお給料をいただいて、プラス大会とかで何かインセンティブとか入るのかとか、ケースバイケースだと思いますけど、一般的には、まあ、風丸さんも含めてどんな感じだったんですかね。
実際僕らはそれこそチームからお給料をいただいて、プラス大会の報酬などをいただいて、うん、あのお給料いただいてました。
今の話があってチームでっていう感じだから、はい、個人でいわゆるフリーランスみたいな感じでプレイヤーでやって自分で稼ぐみたい なんかそういう感じのスタイルってのはほぼない。
僕らがやってるゲームではないんですけど、うん、それこそ格闘ゲームなどでは一人で出れるゲームなので、うん、どこのチームに所属してない方が優勝したりっていう。
PUGB モバイル自体が、まあ、ちょっと課金制じゃないですか。
あ、はい、そうですね、
はい、ゲームを運営とか作ってる会社自体がその収益を得てると思うんですけど、はい、ご存知の範囲でいいんですけど、 PUGB モバイルに関してはそのお金の動きというか、当然あの風丸さんに対しては所属チームから払われるってことですけど、はい、いわゆる資金源というかね、払うにしても所属チーム自体もどうやってお金を得てるのかとか、当然スポンサーがついてるのかとか、はい、PUBG モバイル自体が課金して収益を得てるわけですから、はい、そこから各国のトップチームには少し分配されるのかとか、ご存知の範囲でどういう感じなのかなって。
そのゲーム側がチームに還元することはほとんどないんですよね、うん、他のゲームではそのなんかチームスキンとかを販売して、はい、そこで収益を分配してるゲームもあるんですけど、はい、僕らがやってるゲームではなかったので、はい、基本的にはその大会を見てくれたことによって得られるインプレッションとかによるスポンサーが、そのCMとかを出すじゃないですか、はいはい、そういうので提供してくださったお金でそれを賞金に割り当ててみたいな感じなのが多いと思います、
は
い、
おそらくそのゲーム の、はい、あの種類によってスポンサーさんも違うでしょうし、はい、それによってあの選手の収入っていうのも変わると思うんですけど、はい、今人気がある例えばゲームで、はいはい、一番あの稼いでる方ってどれぐらい稼いでらっしゃる方っているんですか。
噂では年収1000万は超えてる方たちはもう本当にいます、ね、ザラにっていうほどじゃないですけど、本当トップ選手の方たちは1000万超えてる人たちは多いと思います。
それはもう賞金じゃなくてお給料として生活される方がいるってことですよね、
はい、います。
世界で言うともっとすごい人たちがやっぱりいるわけなんですか。
まあ、いると思いますね。中国は本当になんか給料が高いみたいな、本当選手の移籍ラインとかで奥が出る時もたまにみたいな、
はい、すごい世界になってきましたね。
いやそれこそね、サッカーで例えば中東にね移籍したらもう何十億年俸みたいなのありますけど、そういう意味ではこの e スポーツというかこの PUGB モバイルは中国が一番お金が集まってるみたいな感じなんですかね、はい、今の話だと。
そうですね、 PUGB モバイルはどっちかというとアジア圏の方たちがプレイしてる方が多くて、その中でも中国は人気とか高いので、本当に移籍金も莫大な金額が。
さあ、エンディングのお時間ですが、はい、これちょっと YouTube の方しか分かんないかもしれないですけど、うん、皆さん、石崎さん、なんか僕ちょっと見てどっか変わったとこないですか？
なんか、はい、今日会った瞬間に、はい、第一印象がちょっと細くなったんじゃないかって、
はい、そう言っていただいて、さすがにこれ言わせてないですよね。
言わせてない。
はい、実はですね、うん、6キロ痩せました。
6キロも痩せました。
はい。59ぐらいだったの、今53でしたね、朝測った。
大丈夫ですか。
そう。これだけ見ると大丈夫ですかってことなんですけど、実はですね、断食をしてきました。
マジっすか。
はい。これ断食っていうとね、まあ、僕なんか、まあ、今回2回、断食会っていうのに参加して2回目ですし、日頃からかなり、まあ、慣れてるんで、あれですけど、3日間断食をしてきてですね、僕が、プロデュースさせていただいてる番組で、北川八郎さんっていうですね、はい、熊本にいて、陶芸をしながら、人の生きる道を説く仙人みたいな先生がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、その先生がずっと断食会をやられていてですね、6年ぐらい前に参加して以来ちょっとご無沙汰してたんですけど、行ってきて、
熊本で、
そう、3日間で9食食べずに、
うわーすっごい。そう、ちなみに断食ってその間何も食べないって言うじゃないですか、
はいはい、
本当に何も食べない。
あ、これはね、本当にいろんな断食機会があるんですけど、うん、北川先生の場合は本当に純粋な水断食です。水だけです。
水だけ。
そう。なので、もちろんその北川先生とかスタッフの方が、やっぱりその辺慣れてらっしゃるので、本当にこう、まずくならないようにいろんなケアとかされてるんで、まあそこは問題ないんですけど、やっぱり、なんでしょう、石崎さんもね、一日一食みたいに結果的になっちゃうことはありますか？
一時期、やってたんですよ。うん、
はいはいはい。
人参ジュースっていうので、飲むだけで。はいはい、あとは朝昼食べないみたいな、うんうん、なんかそういったことはやってたことありますね。
はいはい、うん、そうなんで、まあね、あんま話長くなっちゃうとあれなんですけど、やっぱり今回参加した目的っていうのは、うん、まあ、断食っていうとね、そのなんでしょう、まあ、ちょっと痩せられるとか、うん、美容とかそういう方もいると思いますけど、うん、まあそこはもちろん結果としては痩せるんですけど、うん、僕としてはなんて言うんでしょう、その断食することによって、なんだろうな、普段の不安とか恐れとか、うん、飢餓状態みたいになることによって、その辺がですね、逆に感覚が薄れてってですね、マインドがリセット、デトックスされるんですよ、体だけじゃなくて、うんうんうん、なので、まあ、それによって非常にいろんな考えがクリアになったりとか、あと余裕というか、まあ、普段いかに行き急いでるかみたいなのが全部わかるわけですよ。だから、まあ、そういう意味で非常に参加させていただいてよかったなと思いつつ、このね、断食って、まあ、3日断食してきたんです。この後の復食が大事で、うん、3日断食したら3日間はやっぱり暴飲暴食すると、下手したら本当にね、もう生命のっていうところまで行くので、まあ、今ちょうど今朝から重いを食べた感じで。
ああ、いいですね。はい、じゃあちょっとずつ回復してい
く。そうそうそう、そこも含めて断食なので、はい。なので、まあちょっとね、ファスティングというより僕の場合は結構しっかりやった感じなんですけど。
ねえ、はい、すごいですね、それは。
そうそう。うん、なのでね、まあもちろんね、専門家の方にちゃんと指導していただくところでね、きちんとやらないとっていうところあると思いますけども、うん、ちょっとそんな経験をさせていただきました。
6キロも痩せたっていうのはすごい。
はい。まあ多分次回はもうちょっと戻ってると思いますけどね。はい。ということで、はい、今週もご視聴いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回お目にお耳にかかりましょう。それでは。
それだ。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。